皆様おはようございます。そして、メリークリスマス、クリスマスおめでとうございます。2023年度のクリスマスの礼拝を今日迎えています。いつものように朝も9時から、第一礼拝を行いました。今日ですね、たくさんのフィリピンの姉妹たちが来てくださって、用意してたちょっとプレゼントがですね、今年も矢野さんっていう方がですね、フィリピンの姉妹のためにということで、ちょっとコーヒーとそれからリンゴをね渡してくださいということで、用意してたんですけども、ちょっと数がですね予定した数よりも多くてですね、どうしようかなってもかなり任せたんですけども、皆さんにどっちかコーヒーかリンゴね、どちらかを選んでいただいて持って帰っていただきました。いろんな方がね、本当にこうして私たちの教会のことを覚えてくださって、フィリピンの姉妹のことをお祈りくださり、また山口にいらっしゃるね、山本邦子姉妹っていう方もいつも私たちの教会のことを覚えてくださって、主をありがとうございますということで、お手紙とそれから本当に献金やそして、向こうのお菓子を送っていただいてですね、感謝しています。で、私たちの教会のために、祈り、そしてまた、覚えてくださっている方たちが本当にいろんなところに、おられるということで感謝しております。今日また富士駅の皆さんがね、帰ってこられてまして、今日はもうエリちゃんが一緒に歌って出ていただきましたけども、お姉さんね、本当にお姉さんぶりで示してくださってね、本当に感謝でございました。それでは一言お祈りをしてメッセージに入ります。神様、今日の日を感謝します。2023年の歩みもここまで守られて、皆さんと一緒にイエス様のご降誕を記念しお祝いする、喜ぶこのクリスマス礼拝を捧げることができますから、本当にありがとうございます。寒い中であります。しかしこのような暖かいところで私たちはクリスマス礼拝を守れることを感謝します。今日来れなかった方々も多くございますけれども、病んでる者、また本当に高齢で、なかなか出席できない方やおられます。どうぞその方々の上にも主が望んでくださって、今日のこの日ともに場所を違ってても、イエス様のご降誕を覚えて、感謝し、また賛美を捧げることができますようにお願いいたします。クリスマスのこの時、私たちはずっと祈ってまいりましたけれども、ロシアとウクライナの戦争が続いておりますし、またイスラエルとガザの地において今年戦争が始まって今も本当に続いていますけれども、神様、どうぞこのクリスマスの時、みんながイエス様が来てくださったことを覚えて、どうぞ平和の時を過ごせますように導いてください。一日も早く人質が解放され、そしてイスラエルの地にあなたの平和が訪れるようにと切にお願いを申し上げます。今日の時間にもたれております日本全国世界にあるあなたの諸教会の礼拝が豊かに祝福されますように、そしてあなたの御言葉が宣教の宮座がなされていくことができるようにと切にお願いをいたします。私たちを救うために来てくださったイエス様のその救いが神様一人一人に及びますように心からお願いを申し上げます。この感謝と願いをイエス・キリストの御名を通して祈ります。アーメン。私たちは12月3日からのアドベントのこの期間にですね、ヨハネの福音書1章の1節から学んできました。その時に言いましたように、ヨハネの福音書の著者のヨハネは、 マタイやマルコルカと違ってですね、イエス様のあの誕生の前後の記録を何も書いておりません。彼は、イエス様が言葉であるというとから始まって、言葉は神と共にあった、言葉はですね、本当に、初めに神が共におられて、この方によって全てのものが作られた、以前からおられたという、このイエス・キリストを紹介しました。でずっとこの期間学んできたんですが、今日は14節から18節に、なります。ここもイエス様がどういう方であるか、どういう形をとってこの世に来られたのかということが書かれてありますよね。このところを今日お話をしたいと思います。イエス様がどのようなお方、まだイエス・キリストの名前というのは言葉しか表現されていなくて、やっとですね17節でイエス・キリストという名前が書かれているわけです。それまでは言葉という表現でずっと語られてきました。でまず今日の大事なことをお話したいことは、言葉は人となられたというこのところですね。言葉は人となられたということが14節に書かれてあります。もう一度読みます。言葉は人となって私たちの間に住まわれた、私たちはこの方の栄光を見た、父の身元から来られた一人子としての栄光である、この方は恵みと誠に満ちておられたと書いてあります。ここにクリスマスのメッセージがあります。クリスマスの時にここもよく読まれるところですよね。言葉が人となって私たちの間に住まわれたと書かれてあります。人となった、私たちと同じように肉体を持ち人間性を持っておられる、その人間性を持つ方としてこの世に来られたということです。神様が人となって来てくださったということがここに言われております。まあ、キリスト用語でですね、インカーネーションという言葉がありまして、受肉っていうね言葉がキリスト教用語でありますけれども、ここから使われております。受肉っていうね、神学的な呼び方があるわけですが、そのことをここで語っています。人間、肉を持つ存在、人間性を持つ方として生まれた、これは私たちが経験する全てのことをイエス様も経験する存在として生まれたということ。飢え渇きとか、あるいは、戦いであったり、誘惑であったり、試練であったり、苦難であったり、貧しさであったり、そういう経験をする、私たちが人生でさまざまな経験をする、それと同じ経験するものとして生まれたということで、でも私たちと違うところは罪の性質はなかったということ、そこだけです。罪の性質を持っていなかったということであります。それ以外はみんな同じ存在としてこの世に歩んでくださったということです。この神が人となられたということは、私たちの限られた理性ではなかなか理解できないと思います。ですからいろんなですね、考え方、受け止め方が出てきています。イエス様の人間性は認めるけど、イエス様が神であられることを否定する人たちですね。人間イエスとしては受け止められるけれども、神として受け入れられないという人たちがいますし、その逆もあるんですね。逆 逆もあるんです。イエス様の神聖は神の子であるということは肯定するけども、イエス様の人間性を否定する人たちもいました。どうして神様が肉体を持って持つことができるんだろうか、ね、ですからヨハネの手紙の一章の一節を見ると、そういう背景のことが感じ取られるんです。ヨハネという人は、このイエスという方を私は見て、そして触って、ね、そして交わりを持つことができたというような表現が書いてありますよね。見た、そして触った、言葉を聞くことができた、一緒に交わりを持つことができた存在としてヨハネは、書いているわけですね。ある聖書学者は、一生涯かけて学んでも学び考えてもその真理を知り尽くすことのできない成功の一つだと言われました。本当にそうだと思います。そしてここには私たちの間に住まわれたという言葉がありますね。住まわれた、私たちの間に住まわれた、まあお聞きかも分かりませんが、テントを張る、天幕を張るという意味があるんだそうです。皆さんも夏とかに、ね、テントを張ってキャンプをした経験があるでしょうか。テントというのは普段住み慣れている家とは違って仮のテントですよね。でまた一時の期間だけのものでありますけれども、まあ、イエス様も一時だけいらっしゃった。でテントを張るということはですね、まあ、そこに住むわけです、とどまるわけです。そしてそこには、ね、言葉を語るというそういうこともしますし、またそこに住む者たちが近くなる、ね、近くなる、同じテントに住むわけですが、イエス様も、ね、私たちの間に住んでくださるようになった。そして親しい交わりを持つことができるようになった、近い存在になったという、そういうことが含まれているのではないかなと、そのように思う。私たちの間に住まれた、2000年、2030年、2023年前にイエス様がこのところにやって来られて、地上に来られてテントを張られた、住まわれたというのであります。そしてヨハネとその当時の人たちは、私たちはこの方の栄光を見たというのであります。独り子としての栄光を見た。皆さん、栄光、輝き、ね、尊厳、また力、まあそういうことが含まれているんでしょうか。ここ読みますときに、私たちは旧約聖書の箇所を参考にしたらいいと思うんです。どういうことかというと、旧約聖書の中に天幕を張った時に、そこに神が望んで栄光が表されたとこう書いてあります。またソロモンが神殿を奉献した時に、そこに神が望んで、そして、神の栄光が表されたというふうに書いた。そこに神様がとどまる、ね、それがすなわちもう栄光そのものですよね。神の栄光が現実になったということがここに言われています。で、見た、これね、皆さん、じっと見てっていうことですね。だから先ほど言ったように、霊的な存在じゃなく、目に見えないなんか幽霊的な存在じゃなくて、肉体を持ってこの世に来られたその方を見た、栄光を見た、その ヨハネの福音書を読むと本当にイエス様が神の子であられるということがずっと書かれていますよね。イエス様があのナザレの町で水をブドウ酒に変えた時、神の栄光を見たとこう書いてあります。その出来事を通してこの方の栄光を見た。イエス様は時々、また私の時ではない、私が栄光を表す時ではない。ヨハネの福音書を読んでいくと、十字架が神の栄光を表したということになっていきます。どうして十字架が神の栄光だろうか、敗北に見えるようなその姿が、そうじゃなくて神の栄光を表す時であったとヨハネは書いてますけれども、その栄光を見た。あるいは皆さんは思い出してください。イエス様が弟子たち、ね、ヨハネとペテロとヤコブを3人連れて高い山に登っていかれたら、そこでイエス様の姿が変えられたっていうふうに書かれてありますよね。ペテロの手紙で、私はその栄光を目撃したのだと書いているところがあります。栄光を見た。神の独り子としての栄光を見た。人間の姿をとってこられたけれども、神の栄光をまた見ることのできたお方であったということがここに語られていると思うんです。これが言葉が人となられた、まあ本当にもっともっとここは、語らなければならないところ、もっと語ることがたくさんあるところだと思うんでありますけれども、まず言葉は人となられたお方だ。まあ、で2番目ですね。2番目は恵みと誠に満ちておられた方だと書いてあります。恵みと誠に満ちておられた。この言葉も旧約聖書の出エジプト記の34章の6節の言葉を参考にしたらいいのではないかなと思うんですが、そこを開きますと、主は憐れみ深く情け深い神、怒るのに遅く、恵みと誠に富という言葉があります。主は憐れみ深いお方、情け深い方、怒るのに遅く、恵みと誠に満ちておられたと書いてあるんですね。その言葉がこのままイエス様、神であられるわけですから、恵みと誠に満ちておられた。さて皆さん、恵みあるいは誠とは何でしょうか。恵みとは何だろうか。これなかなか私たちクリスチャンはよく使いますけどもね、神様の恵みという言葉をよく使いますけれども、そしたら恵みって何なのって、聞かれてですね、皆様はどのように、言うでしょうか。まあ、定義っていうなる定義づけで言えばこういうことになるんじゃないでしょうかね。愛される値打ちのないものに対する愛、慈しみ、愛される資格のないものに注がれる、ね、神の愛、キリストの愛が恵みと言っていいでしょう。イエス様の生涯を振り返るときに、イエス様はどのような人たちに心を留めたでしょうか。どのような人たちを愛したでしょうか。当時の貧しい人たちであります。罪からなかなか離れることができない罪人たちでありました。社会から阻害された人たちであります。受け入れられない、のけものにされているような人たちでした。女性もその一人、 人権を認められておりませんでした。子どもたちもまた今のように大切にされていませんでした。子どもたち、病にある人たち、目が見えない、耳が聞こえない、足が不自由、あるいはやもめであったり、本当にその時代の悲しむ者、貧しき者との共になられた方でありました。恵み満ちておられた。何よりもそして私たちの罪のために十字架にかかって死んでくださったこと、これが大いなる恵みではないでしょうか。まこと、まあ真理というふうにも置き換えることができますけれども、まことに満ちておられた。ほんまも偽りの宗教ではなくて、まことの宗教、変わらない普遍性を持っている。まあ真理っていうのもまたなかなか説明するに難しい言葉でありますけれども、イエス様、私は道であり真理であり命であると申し上げ、私を通してでなければ血の身元に行くことができないとおっしゃる。私は道であり、ね、真理であり命だ。真理、真理は、本当の真理は救いを与えることができるし、また自由を与えることができる。それに満ちておられたというのであります。恵みと誠に満ちておられた。イエス様がどういうお方であったかということを、この言葉は全て表していると思います。ある方が、真理とは、誠とは何かということについてこのように述べています。私たちのために十字架に命を捨てることによって私たちを救ってくださったイエス・キリストの真実です。この誠というのは真実っていう意味もあるんですよね。真実、イエス様がまっすぐに私たちの救いのためにその道を歩まれた。そして最後までその誠を貫き通した真理、まあ、他にもいろんな言うことができるかと思うんですけれども、真理とは何か、両方イエス様はね、持っておられて満ちておられた。コロサイ書の1章の19節にこのような言葉があります。なぜなら神はご自分の満ち満ちたものをすべて御子のうちに宿らせました。2章の9節にも、キリストのうちにこそ満ち満ちた性質の形が、形をとって宿っています。満ち満ちたご性質が形をとって宿っています。本当に満ち満ちた泉のようにね、汲んでも汲んでも尽きない無尽蔵のお方、恵みと誠に満ちておられた方である。確かにイエス様は貧しくなってこの世に来られました。それはある面真理です。でもまたイエス様は神でもられたわけですから、栄光の方であられ、恵みと誠に満ちておられ、人々を救うことができたということであります。今日の18 8節16節のところを見ていきたいと思うんですけども、こういうお方であるゆえに私たち信じる者も恵みと、16節ですね、この方の満ち満ちた豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを受けたとこ書いてあります。イエス様が豊かなお方であるゆえに、それにつながる私たち、この間私を受け入れた者は神の子供とされる特権をお与えになったとありましたけども、その者たちには恵みの上にさらに恵みを受けたのであると書いてある。モーセの時代、旧約の時代の律法と違って、なんか律法を守らないといけない、それなければ救われないとかではなくて、キリストによって恵みと誠が実現した。そしてそれは私たちにも与えられたということではないでしょうか。恵みから恵みを受けた。私たちこの1年間はどんな1年間だったでしょうか。恵みに恵みを受けた年だったでしょうか。去年とは違う1年だったでしょうか。さあ、もちろん辛いこと、悲しいこと、マイナスと思えることいっぱいあったでしょう。でもそれを神様は恵みに変えてくださったんじゃないんでしょうか。恵みから恵みに私たちの歩みをイエス様は約束してくださっています。クリスマスっていうとね、みんなが喜んでる時に寂しさを覚える時ですよね。みんながなんかね、お祝い事とか喜んでる時に、そうでない人たちは本当に寂しさを覚える時でもあります。でもイエス様は一番苦しい人のところに、悲しんでる人のところに、病んでる人のところにいてくださる方ではないだろうかと思うんです。前の教会に一人の姉妹が、愛するご主人を癌で亡くしました。いつも夫婦で礼拝に出席しておられました。その年亡くなられて、彼は言いません。私に、先生、クリスマス休ませてください、どうしても出席できませんとおっしゃいました。で、僕はもう一歩のところで、ある方、百万人の福音に語られたんですけども、やっぱり同じようにご主人を亡くしている方が証したのは、こんな悲しい時にこそイエス様が共にいてくださるんだと私は思いになったって証がありました。それを思い出してその方に言いました。辛い、寂しい、いや、そういう時にこそイエス様は共にいてくださるんじゃないですかということをお話をしました。礼拝に出席してくださいました。恵みから恵みへと変えてください。どんなに悲しい時があったとして、辛いことがあったとして、そこにイエス様は来てくださったんだと思うんです。ローマ書のですね、8章の31節から39節のとこ、後で読んでください。どんな患難もキリストの愛から引き離すことはできませんって書いてあるところですね。迫害ですか、剣ですか、私たちを引き離すものは迫害ですか、剣ですか、患難ですか。でもそこから、キリストの愛から 引き離すことは何もない。恵みから恵みに変えてくださったことを覚えたいと思います。一年一年そのような一年を私たちは送らせていただいているんだということを覚えたいと思います。もう一つ聖書の言葉をですね、書いちゃいたいと思うんですが、詩編の23編の6節、誠に私の命日の限り慈しみと恵みが私を追ってくるでしょう、私はいつまでも主の家に住まいますとあります。私の命の日の限り慈しみと恵みが追ってくるでしょうとありますけれども、イエスを信じる者の生涯の姿ではないでしょうか。さてもう一つ見ていきましょうね。イエス様は神を解き明かした方として18節に書かれています。未だかつて神を見た者はいない、父の懐におられる一人子の神が神を解き明かされたのである、言葉が人となってきてくださった、ね、そのゆえにですよね。イエス様は神を解き明かされたので、このイエス様を見れば神様が見える、イエス様が分かれば神様が分かるということではないでしょうか。どうして人は神を見ることができないのでしょうか。見ることができないのでしょうか。それは目に見えない存在だからです。霊的な存在だから形に表すこともできないのであります。目に見えない、見ることができません。また栄光に満ちたお方であるゆえに見ることができません。私たちが太陽を直視できないように神様のね栄光直視することはできません。見ることが、そのお方をイエス様は、人となってこの世に来られたイエス様は神を解き明かされた、神様は天のお父様であること、愛のお方であること、失えたものを探しておられること、愛深い方であること、怒りに遅いお方であること、愛しておられることをイエス様は、短い生涯でしたけれども私たちに示してくださいました。ヨハネのですね14章の8節から9節のところを開きますと、イエス様の弟子の一人がイエス様にこのように問いかけをしているところがあります。主よ、私たちに父を見せてください、そうすれば満足します。それに対してイエス様は言いました。ピリポ、こんなに長い間あなた方と一緒にいるのに私を知らないのですか。私を見た者は父を見たのです。どうしてあなたは私たちに父を見せてくださいというのですかというところがあります。私を見た者は父を見たのである。神を解き明かしたイエス様の姿があります。神様が人となってこの世に来てくださったということの中にイエス様が父を指し示したということできた、それができた方だ。何でも懐におられたからです。神と共にいたからです。だから父を知っていました、神様を知っていました。私たちにそのことを伝えてくれました、語ってくれました。人となられた、天幕を張られた、一時だけでしたけれども イエス様は天の神様のことを語ってくださった、伝えてくださったのです。それでまあ福音書があるわけなんですけれども、まあ、今日ヨハネが語るイエス・キリストを見ました。言葉が人となって来てくださった、これは本当に深い真理であります。恵みと誠に満ちておられた、私たちはそこから、その泉からいつも汲み出そうじゃないでしょうか。汲み出しても汲み出しても途絶えることはありません。神様を解き明かしてくださったイエス様、イエス様を見よ、この後でこの人を見よって歌を歌いますけども、イエス様を見よ、私たちをイエス様から引き離すものがいっぱいありますけども、まあ、いつもイエス様に帰る、イエス様を見よ、信仰の奏者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさいっていう言葉がありますよね。イエス様を見続けて歩んでいこうではないでしょうか。お祈りをいたしましょう。神様、御言葉をありがとうございます。クリスマス礼拝を今日皆さんと一緒に守っております中で、もう一度ヨハネを通してあなたの御言葉の真理を学ぶことができて感謝します。人となって私たちと同じようになって歩まれたこと、私たちを私たちに同情するお方として、そばに寄り添うお方として歩んでくださったことをもう一度覚えることができました。同時に神様であられてその救いを全うしてくださったことを覚えることができました。神様、どうぞあなたの恵みと誠に預かった私たちでありますけれども、ますますそこに留まり続けることができるように、イエス様、救い主であるイエス様をいつも見上げて、そこに焦点を合わせて中心にして歩んでいくものとしてください。クリスマスの恵みと祝福があなたを知らない多くの方々の家に、また今日集えなかった方々の家に豊かにありますように、イエス様のお名前を通して祈ります。アーメン。